ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。1月20日、安倍総理は第201回国会において施政方針演説を行い、外交・安全保障分野につき以下の通り述べました。
日本が初めてオリンピック精神と出会ったのは明治の時代であります。その時の構文を加納治五郎はこう記しています。世界各国民の思想感情を融和し、もって世界の文明と平和とを助くる。オリンピック・パラリンピックが開催される本年、我が国は積極的平和主義の旗のもと、戦後外交を総決算し、新しい時代の日本外交を確立する、その正念場となる一年であります。日朝平壌宣言に基づき、北朝鮮との諸問題を解決し、不幸な過去を清算して国交正常化を目指します。何よりも重要な拉致問題の解決に向けて、条件をせずに私自身が金正恩委員長と向き合う決意です。もとより我が国の国民の生命と財産を守るため、自然として行動していく、その方針はしっかりと貫いてまいります。米国と韓国をはじめ国際社会と緊密に連携してまいります。北東アジアの安全保障環境が厳しさを増す中で、近隣諸国との外交は極めて重要となっています。韓国は元来基本的価値と戦略的利益を共有する最も重要な隣国であります。であればこそ国と国との約束を守り、未来志向の両国関係を築き上げることをせずに期待します。プーチン大統領と長門で合意した元島民の方々の航空機によるお墓参り、そして四島での共同経済活動は着実に前進しています。1956年宣言を基礎として交渉を加速させ、領土問題を解決して平和条約を締結する、この方針に全く揺らぎはありません。私と大統領の手で成し遂げる決意です。日本と中国は地域と世界の平和繁栄に共に大きな責任を有しています。その責任をしっかり果たすとの意思を明確に示していくことが、今現在のアジアの状況において国際社会から強く求められています。首脳間の往来に加え、あらゆる分野での交流を深め広げることで、新時代の成熟した日中関係を構築してまいります。いかなる事態になっても、我が国の領土、領海、領空は必ずや守り抜く。安全保障政策の根幹は我が国自身の努力に怠られません。この春から航空自衛隊に宇宙作戦隊を創設します。さらにはサイバー、電磁波といった新領域における優位性を確保するため、その能力と体制を抜本的に強化してまいります。昨日、日米安全保障条約は改定の署名から60年を迎えました。日米同盟は今かつてなく強固なものとなっています。その深い信頼関係のもとに、2020年代前半の海兵隊の グラム移転に向け施設整備などの取り組みを進めます。抑止力を維持しながら沖縄の基地負担軽減に一つ一つ結果を出してまいります。日米同盟の強固な基盤の上に欧州、インド、豪州、アセアンなど基本的価値を共有する国々とともに自由で開かれたインド太平洋の実現を目指します。この7年間80の国地域を訪問し800回超える会談を重ねてまいりました。各国首脳との信頼関係の上に国際社会が直面する共通課題の解決に向け世界の中で主導的な役割を果たしていく覚悟です。中東地域における緊張の高まりを深く憂慮します。我が国は全ての関係者に対話による問題解決と自制的な対応を求めます。これまで培ってきた中東諸国との友好関係の上にこの地域の緊張緩和と情勢の安定化のためにこれからも日本ならではの平和外交を粘り強く展開いたします。エネルギー支援の多くをこの地域に依存する我が国としてこうした外交努力と合わせて自衛隊による情報収集体制を整え日本関係船舶の安全を確保します。自由貿易の基地として21世紀の経済秩序を世界へと広げてまいります。 EU から脱出英国とも速やかに通商交渉を開始します。 TPP のさらなる拡大やインドを含めた RCEP 交渉を主導します。データ流通の新たな国際ルール作りを大阪トラックでリードしていきます。 G20 で合意したブルーオーシャンビジョンにはすでに59の国から賛同を得ています。この流れをさらに世界へと広げていくことで2050年までの海洋プラスチックごみによる新たな汚染ゼロの実現を目指します。我が国は5年連続で温室効果ガスの削減を実現いたしました。2013年度比で 11.8% の削減は G7 の中で英国に次ぐ削減量です。消費戦略に掲げた脱炭素社会を早期に達成するためゼロエミッション国際共同研究拠点を立ち上げます。米国、EU などG20 の研究機関の英知を結集し産業革命以来増加を続けてきた CO2 を減少へと転じさせるビヨンドゼロを目指し人工光合成をはじめ革新的イノベーションを牽引します。世界の平和と安定自由で公正で開かれた国際ルールの構築気候変動をはじめとした地球環境問題への挑戦より良い世界の実現に向かって新しい時代の日本外交の知恵を皆さん共に切り入っていこうではありませんか。
以上今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉はじめ教授に解説していただきます。それでは先生よろしくお願いします。
1月16日から1月23日まで私はソウルに参りまして国際会議に出席するだけではなくて多くの韓国の専門家と意見交換をしてきました。今韓国ではもうすでに4月15日に行われる国会議員選挙の行方というものがもう関心の中心になっていると言っていいかと思います。もちろん与党の共に民主党とが、果たして過半数 あるいは果たして、より多くの議席を獲得できるのかということが関心の的なわけでありますが、まあ、まず与党の支持率というのは非常に安定しているということが言われておりますので、まあ与党が過半数を確保する可能性は十分にある。しかし、まあ、不安定要素と、与党にとっては不安要素というのも当然あるわけでありまして、まあ、少なくとも3つの問題というものが指摘されておりました。まあ、一つは昨年の末に選挙法が改正されたことでありまして、まあ、それによって比例代表の議席というものが小政党といいますか小さな政党に有利に、選挙法が改正されましたので、まあ、それによって、与党の票が減るかもしれないと、与党の議席が減るかもしれないということが言われておりましたし、まあ、二つ目には、保守勢力が統合の動きというものをもちろん、まあ、強めております。まあ、野党側からしますと統合しなければ勝てないということでありますので、まあ、それがうまくいくんであれば、与党共に民主党、共に民主党にとっては極めて厳しい状況が来るということが言えるわけでありますし、まあ、そして3番目には、前回の大統領選挙で、まあ、3位につけた、まあ、21% の得票を得たアンチョルス氏が、政界に復帰をいたしました。まあ、これで、反文在寅勢力を統合する、まあ、大きな役割を担うかもしれないわけですので、まあ、それは与党にとっては不利に働く可能性が、まあ、当然あるということであります。まあ、こうした状況からですので、まあ、政府与党としてはですね、まあ、国民の支持をさらに得るためのさまざまな努力を今重ねているということだと思いますが、まあ、その点で、今年に入って、対北朝鮮政策というのが非常に積極化していると、南北関係の改善を、まあ、非常に強く求めているというのはやはりこの4月15日の選挙というものを睨みながら行われているのではないかという、まあ、そういう印象を非常に強く持ちました。政府関係者によればですね、昨年の文在寅政権の対北朝鮮政策というのは、まあ、いわば受け身的であったと、受動的であったと、たらたら北朝鮮の変化を待つという、まあ、姿勢を基本的に取ってきたけれども、まあ、実際はそういうふうにならなかったわけですので、まあ、したがって今年は一転してですね、積極的に北朝鮮に、まあ、提案を行い、南北関係改善というものを進めていこうという、まあ、そういうふうに政策が大きく変化したということが言えるんであろうと思います。まあ、今、まずその第一歩としてですね、まあ、韓国人の個人旅行、北朝鮮への旅行というものを、実現させたいというふうに非常に強く文在寅政権は望んでいると言っていいと思います。まあ、この韓国人の個人旅行というものについてはアメリカ側に、まあ、懸念があるというふうに伝えられております。まあ、それは、旅行客の数が非常に多くなるだろうとということではなくてですね、まあ、旅行客がスマートフォンやあるいはタブレットといった電子機器を、まあ、北朝鮮に持ち込むと、まあ、北朝鮮の手に渡るかもしれないそれらがということで、まあ、そういう心配があるのではないかと言われておりますが、まあ、しかしこの点については韓国政府は全く心配していないんだろうというふうに感じられます。まあ、したがって問題は北朝鮮側がこの韓国人の個人旅行というのを受け入れるのかどうかということになりますが、まあ、韓国からしますと、 まあ、今年はコロナウイルスの影響もあってですね、中国の北朝鮮への旅行者がかなり減るだろうと、数十万人の単位で減る可能性があるわけですから、まあそうであるがゆえに韓国からの旅行者を歓迎するのではないかというふうに、まあ、韓国側には期待があると言っていいと思います。まあ、北朝鮮からしますと韓国からの旅行客が増えても大きな利益になるかどうか分かりませんが、まあ、しかしそれが文在寅政権に、まあ、助かとなると選挙にも有利に働くということになればですね、それは北朝鮮としてもいろいろな形での南北交流を受け入れるという可能性も十分にあるんであろうと、まあ、したがって2月以降、まあ、選挙に近づくにあたって北朝鮮が韓国の提案を積極的に評価するのかどうかが注目されていると言っていいかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は1月13日に香川県で行われた拉致問題を考える国民の集い in 香川での藤原隆内閣府大臣政務官の挨拶をお届けします。それではお聞きください。
皆様こんにちは。拉致問題を担当いたします内閣府大臣政務官の藤原隆でございます。国民の集い in 香川の開催にあたり一言ご挨拶を申し上げます。まず開催にご尽力をいただきました香川県の浜田知事、県議会拉致議連の大山会長をはじめとする関係者の方々に厚く御礼を申し上げます。またこの後ご登壇いただくご家族並びに元拉致問題担当大臣の古谷圭司拉致議連会長をはじめとする関係者の皆様にも心より感謝を申し上げます。そしてご来場いただいた皆様におかれましては、常日頃から北朝鮮による拉致問題に関心をお持ちいただき、さまざまな形でご支援いただいていることに心より感謝を申し上げます。加えて本日の午前中、集会に先立ちまして高松市内において街頭での署名活動を高校生の皆様も参加して行っていただいたと伺っております。各世代を挙げて力強い後押しをいただき、大変心強く思っております。私自身拉致問題担当の政務官として昨年横田めぐみさんが拉致された現場を視察してまいりました。当時13歳の中学1年生のめぐみさんが我が家からわずかの距離しかないところで北朝鮮に拉致され、ご家族と引き離されたのは昭和52年の11月15日です。42年もの長い年月が経過をしております。2002年に5人の拉致被害者が帰国されて以来、一人の拉致被害者の方の帰国も実現していないことは痛恨の極みであり、ご家族の皆様、関係者の皆様に誠に申し訳なく思います。また安倍総理や菅官房長官とともに横田早紀江さん、横田拓也さんをはじめとするご家族の皆様から必ず被害者の帰国を実現してほしいとの痛切な思いを直接お伺いしております。拉致された方々、そのご家族の長年にわたる苦しみと悲しみに思いをいたすと胸が張り裂ける思いであります。ご家族が高齢となる中、もはや一刻の猶予もないという切迫感を共有しております。 こうした中、昨年12月下旬に安倍総理はトランプ大統領との電話首脳会談を行い、北朝鮮をめぐる最新の情勢について意見交換を行うとともに、北朝鮮問題に関する方針を綿密にすり合わせております。拉致を含む諸問題の解決に向けて、今後も日米で一層緊密に連携し、共に対応していくことで完全に一致をいたしました。また、同じく12月下旬の日中韓サミットの際には、拉致問題の解決に向けて、中国、韓国の両首脳の支援と協力を求め、日本の立場に理解を得ました。加えて、日韓首脳会談においては、ムン大統領から、拉致問題の重要性について、日本側の立場に理解を示した上で、韓国として北朝鮮に対し、拉致問題を繰り返し取り上げている旨の発言がありました。政府としては、安倍内閣の最重要、最優先の課題である拉致問題の解決に向けて、引き続き米国をはじめとする国際社会と緊密に連携し、主体的な取り組みを進めていく考えです。キム委員長と条件をつけずに直接向き合うとの決意を安倍総理は累次の機会に表明しております。政府としては、相互不信の殻を破り、核・ミサイルの問題、そして何よりも重要な拉致問題を解決し、不幸な過去を清算し、北朝鮮との国交正常化を目指す決意に変わりはありません。正念場が続いております。本日この集会を通じて、より一層皆様の声が大きくなることは、拉致問題の解決に向けた力強い後押しとなります。私も皆様方の声を後ろ盾としつつ、安倍総理、菅官房長官を全力でお支えし、認定の有無にかかわらず、すべての拉致被害者の一日も早い帰国実現に向け、冷静な分析の上に、あらゆるチャンスを逃すことなく、全力で行動してまいります。引き続き、ご協力、ご支援を賜りますよう、心からお願いを申し上げまして、開会の挨拶に変えさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。
今週は1月13日に香川県で行われた、拉致問題を考える国民の集い in 香川での藤原崇内閣府大臣政務官の挨拶をお届けしました。最後に、今週の一曲です。今週は、拉致被害者横田めぐみさんの同級生である、吉田直也さんと池田正樹さんらによる、ヴィヴァルディの四季より春、第三楽章の演奏をお届けします。この演奏は、北朝鮮人権週間中の昨年12月14日に、横田めぐみさんの同級生の皆さんたちによって企画され、新潟県で行われたコンサートで披露されたものです。拉致問題の早期解決を切に願う、横田めぐみさんの同級生の心のこもった演奏をお聞きください。実際のタンパラジオ放送では、ここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では、著作権上の理由により、曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。横田めぐみさんの同級生である吉田直也さんと池田正樹さんらによる、ヴィヴァルディの四季より春、第三楽章の演奏をお聴きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。 会いしましょう。